皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオ放送です。この時間はファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は日本の新しい学習者ダーファーと縁を結び3つのことをしっかり行うという体験談です。それではお聞きください。日本の新しい学習者ダーファーと縁を結び3つのことをしっかり行う。文、日本のダーファーです。私は日本人学習者です。2020年の春に縁あってファールンダーファーに出会いました。ダーファーに出会ってから修練を始めるまでの数日間は、今思えば何かに導かれるかのようにことが進んでいました。慈悲なる師父が結んでくださったこの上なく貴重な機縁に改めて感謝したいと思います。ある日ネットサーフィンをしていた時にたまたまファールンダーファーを見つけました。妙に気になりあれこれと調べたのですが、その時は調べただけで終わってしまいました。翌日ネット上で好きなミュージシャンのライブ映像を見ていた時、そのミュージシャンがファールンダーファーと書かれた T シャツを着ているのを見つけました。はっと驚いて思わず声を上げてしまい、不思議に思うと同時にとても嬉しくなったのを覚えています。後で調べたところ、そのミュージシャンはファールンダーファーの修練者でした。そこですぐに連行店の責任者に電話をすることにしました。どんな人が出るだろうかと少し不安もあったのですが、電話に出てくださった同州の T さんの声を聞いたときに、その不安は消え、とても和やかな気持ちになりました。そして電話をしながら、ああ、やはり私が求めているものは多分これだと思いました。今思うと、あれがダーファーの性のエネルギー、少年を感じた最初の体験だったと思います。数日後、公園で貫通量極法の動作を習い、下腹部でファールンを回していた時、お腹のところで何かが大きく動くのを感じ驚きました。すべての動作が心地よく、終わった後体がとても軽くなったのにも驚きました。ただごとではないと分かり、家に帰って天保輪を読むことにしました。当時ファールンゴンっていいな、もっと知りたいなと感じていました。その翌日、映画館でマサンジャからの手紙を鑑賞しました。確か連行店で動作を習った帰りの電車かどこかでちょうどその上映情報を見つけたのだったと思います。当時はただファールンゴンに関係する映画が今新宿の映画館で上映されているらしいといった程度の前情報で見に行きました。私はそもそも映画が大好きで、大学でも映画の研究をしていました。所属していた政治学科で中国政治を学んでいたこともあって、常人社会における人権問題にもとても興味がありました。映画を見た時に何よりも一番感激したのは、スンイさんが体現された真善忍でした。普通の常人であれば、あれだけの経験をすれば一生のトラウマになってもおかしくないはずです。自分を痛めつけた収容所の職員に心を開いて再び会いに行くことなど、あまりにも難しいと思います。しかし、スンイさんは強い善の念で真なる言葉を語り、かつてスンイさんに暴力を振るった男は、涙を流して自分の行いを悔いていました。ここまで鑑賞したとき、思わず、あの男はかつてスンイさんに対してとんでもない拷問を行ったくせに、今更泣くなんてずうずうしい、と思ってしまいました。しかし、スクリーンの中のスンイさんを見ていて、そんな自分の考えが恥ずかしくなりました。スンイさんは、いくら中共が悪で、共産邪霊が悪であっても、邪霊に操られている人間が決して悪なのではなく、中共に従う人間も本性は善であり、仏性がある、とはっきり認識した上でこのことを行ったのであり、これだけのことを成し遂げるのに、どれだけの忍耐を持ってあらゆる心を放下したのだろうと思ったとき、彼の背後にあるダーファーの奥深さを感じました。確かにこの映画はあくまでも常人を対象としており、人権問題をもって中共の邪悪さを暴露するために作られたもので、ダーファーの奥深さを直接紹介するような作品ではありません。しかし、ダーファーの一分子として、真相を伝え、主情を再度しているスンイさんの姿は、ダーファーの威徳を表し、そのまま私の心に響きました。私もある意味で、スンイさんを通して、この上なく貴重な手紙を受け取りました。 マサンジャからの手紙を鑑賞して以降、それまでのファルンゴンっていいなという程度だった自分の修練に対する思いに敬虔さが加わり、修練者としての自覚もだんだんと芽生えていきました。修練を始めてからすぐ、いわゆる外出自粛の時期が始まり、最初に動作を習って以来、公園に連行に行く機会はしばらくありませんでした。2020年6月に公園で久しぶりに同宗の方々と会った時、八正念と真相伝えについて初めて詳しく聞きました。最初、八正念について聞いた時、自分の中に迷いが生じました。いかなるマナンにあっても、内に向かって収め、外に求めることはせず、神聖を収めなければならないのに、なぜ魔を効能で根絶していいのだろうか。しかし同時に、実際大陸では同宗が大変な目に遭っている。目の前で起こっている殺人や残虐行為に対して何もしないのは、善を収める修練者である自分にはあるまじきことだ。どうすれば外に求めることなく八正念できるだろうか、などといった考えが頭の中を駆け巡り、八正念に関する経文もしっかりと理解できませんでした。そこで自分はとにかく何よりもそれまでに自分が感じることができた正念を信じることにしました。最初電話で T さんから感じた正念、連行で良い状態に入った時の性のエネルギー、よく学法できている時に感じる素晴らしさ、スクリーンの向こう側から伝わってきたスンイさんの正念、などなど。ダーファー弟子であるならば自分も正念を持てるはずだと思いました。すると自然と落ち着いて八正念をすることができました。それはとても心地がいいものでした。それから師父の各地の説法も読んでいくうちに、八正念についての法理も自然と理解できるようになりました。今では定時の直前までどれだけ慌ただしくしていても、八正念がしっかりできると気持ちがすっきりし、疲れが取れるのもわかります。しばしば涙が流れることもあります。今思い返すと、最初に八正念について迷いが生じましたが、それは自分が限られた常人の考え方の中で人心を動かしていたからです。私は昔からあれこれと考えを巡らせて時間を無駄にしがちでした。幼い頃から自分は何で生まれてきたのだろうか、世の中になぜ戦争がなくならないのか、そもそもなぜ社会はこのようなのだろうか、などと思い悩んでいました。そしていろいろな思想を学んで何かを打開したいと思い、大学の政治学科に入学し、さまざまな時代の政治、哲学、宗教に及ぶ思想に触れたりしながら、あれこれと考えを読んでいました。大学では中国政治について勉強したこともありました。参考文献として大紀元の記事をチェックしていたこともあります。修練を始めて八正念もするようになった頃、再び大紀元をチェックするようになり、社説、悪魔が世界を統治しているを見つけて読みました。まるでドミノをひっくり返すかのようにして、自分の常人社会に対する今までの認識が覆され、自分の中の迷いがそのまま正念へと切り替わっていくように思いました。やはり物事を考えるにも、知性に先立って神聖が大事なのだと悟りました。また、それまでの自分にとって修練は、師父の法があり、自分がいて、常人社会の中でいかに自分が法を堅持するかということに限られた個人修練に過ぎませんでした。天保林や新教門、各地での説法を読み進めるにつれて、真相を伝えダーファーの威徳を示すことの重要性も認識できました。すると、それまでは定まっていなかった法を正す時期のダーファー弟子としての自覚もだんだんと定まり、自分の使命感も認識できました。まだまだ神聖の感を乗り越えられず、苦戦する日々ですが、失敗してもなるべくすぐ持ち直して、自分を修練者として常に自覚し、己を律するよう努めています。2020年8月からは、真相メディアのプロジェクトに参加していますが、このすべてがそのまま自分の修練の一部になっています。最初、ナレーションを収録する際に何よりも大事だったのは、正念を持つことでした。正念が出ない時にナレーションを収録しても、そこに人を救うエネルギーがないのが自分でもわかります。もしそれで焦ると、さらにますます正念が弱まっていきます。やはり、どんなに難しい局面でも、着実に自分を収めて動じないことが肝要です。ダーファーの正念に満ちた真理は、五方の神々が守ってくださっているので、 自分たちがダーファーに同化するよう努める限り、ダーファーに援用することを最優先にしていれば、チーム全体のエネルギーが自然と正しい方向に導かれ、威徳を樹立できると悟りました。以上はダーファーを修練してから1年も経たない浅い認識です。足りないところなど、同修の慈悲なるご指摘をお願いいたします。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.mynghui.org まで。それではまた次回の放送でお会いしましょう。